藤沢歴史探訪のコーナー、今月はテーマが変わりまして、遊行寺宝物館についてご紹介をしていただきます。お話を伺っていきますのは、館長でいらっしゃいます、遠山元博さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
遊行寺宝物館というのは、どういったものなのか、そこからご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。この遊行寺宝物館は昭和の52年の4月の30日に開館をしております博物館となります。そしてですね、もともとはこの遊行寺の山裏に土蔵がありまして、このお寺ができて700年近くずっと守ってきて、いろんな宝物を守るためにその土蔵が悪くなった部分を解消するのではなく、新しい蔵を建てるという形でできた博物館になるわけなんですね。まあ、それと同時に展示施設を並行して作りまして、そして今の形となったわけなんです。
遊行寺、その敷地内にあってとても立派な建物であります。これは一般の方たちももちろんそうやって足を運んで気軽にそういったものが見られるというものになりますか？
はい、もちろんそうです。ちょうどですね、去年の段階で大掛かりなリニューアルをいたしまして、正面がきれいになっております。毎週土日月が開館日となっておりまして、もちろん祝日も空いております。朝10時から夕方4時半までの開館となっておりまして、自由にご覧になることができます。
そういった歴史もの好きな方はもちろんなんですけれども、この昔のものに触れられる、そしてこう見ることができるっていうものって、この市内の中でもとても珍しいですよね。
そうですね、当館はですね、遊行寺宝物館という名称をつけておりますので、皆さんですね、遊行寺が持っているものだけを常に同じものを展示しているというふうに勘違いなさっている方が多いんです。ただ当館はですね、実は遊行寺宝物館とともに遊行寺ミュージアムというふうな形をとっておりまして、常に企画展のみで回しております。年間約5回程度展示をしておるわけなんですが、一つのテーマを決めた展覧会を、他から物を借りてきての展示を行っていたり、そしてもちろんこちらのですね、収蔵品を展示をしたりしているわけなんです。ですので仏教的な内容もあれば、テーマ、それこそ現代作家や近代の洋画家の作品まで集めて展示をするということ、いろんな形の、展示物がご覧になれるという博物館になるわけなんですね。
今改めてちょっとこまめに足を運ばなきゃいけないよね、なんて思った方もきっと多くいらっしゃると思うんですけれども、今も企画展が行われていて、ちょっとまた新しい企画にもまたなってきますね。
そうですね、今やってる企画が終わりますとですね、今月の17日から新しい展示がございます。この展示ですね、楽しみにしてほしいところがございます。
そうですね、ぜひ皆さんに足を運んでいただきたい。昨年も一平上人とか、貴重なその企画展も行ってきました遊行寺宝物館となります。さあ、この宝物館を仕切っている館長でいらっしゃいます遠山さんなんですけれども、主任学芸員でもいらっしゃいますが、ここの宝物館に関わるようになったのはまずどんなところからだったのか教えていただけますか？
そうですね、今から16年前になるわけなんですが、この遊行寺宝物館をですね、ある意味テコ入れをするために私、他の博物館からやってまいりました。この遊行寺宝物館をですね、外に開かれた一般的なその美術博物館にするために一から準備をし、そしていろんなものを整理をし、そして壊れているものは修理をし、そして中にどういうものがあるかということを常に調べながら、この博物館の運営をやっているわけなんですね。
もともとその学芸員、他のところで勤めていらっしゃったということなんですけれども、専門分野って遠山さんどういったものになるんですか？
は
い、
私の専門は仏教美術全般となります。主に絵画が中心になります。
そうなんですね、はい、じゃあこのコーナーでもぜひ絵画についてもお話を伺っていきたいと思うんですけれども、さあ、そしてですね、この今館長という立場でもいらっしゃいますけれども、この館長になったのはいつ頃だったんでしょうか？
今から3年前になりますね。館長としてやる立場と同時にですね、学芸の最前線に立つ形で常に企画を考えております。
本当に皆さんのご尽力、そして遠山さんがそういった考えであるからこそ、私たちにとって素敵なですね、貴重な企画展が様々開催されている宝物館となっているわけなんですけれども、さあ、ここ新たに市指定重要文化財に指定されたものが ありますけれども、そちらについてもご紹介していただけますでしょうか。
そうですね、当館の業務の話をちょっとさせてもらいますと、はい、実はですね、この遊行寺にいろいろ伝わってきたもの、実はですね総計約2万点近くあるんです。それをですね分類をし整理をする、そしてそのものがどういうものであるかということを常に調べているわけなんですが、その建物の中にある作品以外、要するに境内にあるものも当館のテリトリーになってくるわけなんですね。そういう中で今回はですね、中尺門というこの遊行寺にある一番古い建物と、そして皆様がですねこの遊行寺に足を運ぶときに総門という門からですね48段という四段を上がって遊行寺の境内に来るんですが、その真正面に立っております青銅製の灯籠、この2つが市の指定文化財に指定をされたわけなんです。そのお話をちょっとしてみたいと思います。
はい、お願いいたします。
それではですね、まず中尺門のお話からいたしましょう。で、この中尺門というのはですね、境内奥手にありますこの遊行寺の中で最も古い建物になるんですが、四角門という形の門になります。で、この門ですね、中尺門というふうな形で真ん中の中に孔雀の尺に門というふうに書くんですが、実はですね、もともとはこの中尺門というこの名称、都に真鍮のですね金具等がついていた門のことの総称というふうな形で中尺門というふうに言われるんです。ただこれいろいろ説がありまして、門の意味なんですが、中尺の尺、孔雀という字が使っているんですが、実は方角の神様というのがありまして、南の神様は朱雀であるというふうに言われるわけなんですね。その朱雀が守る門のところから来たのではないかということで中尺門と言われることがあるんです。これ実はですね、非常に重要な門になりまして、直視門と言いましてですね、直視がお寺に来た時にのみその戸を開けて入る門という、そういう意味合いもあるんです。ですからこの遊行寺の中では最も重要な門であるというふうに言われるわけなんですね。普段は閉められております。そのためにですね、いつ開くのかって皆さんに聞かれるんですが、そもそもは今言った通りに勅使が来た時、それ以外には遊行商人が全国にいろんな箇所に遊行に行くわけなんです。お札配りをしに行くわけなんですが、その際に戸を開けて、そして出入りするための門になるわけなんですね。今現在は開山期という行事の時に開けたりすることもありますので、皆さん通ることもできます。ただですね、この中尺門、ちょっと面白い話がありまして、その貴重な門ということ、実はね、江戸城にも中尺門があるんですね。この江戸城にある中尺門はですね、非常に重要な門ということで、徳川御三家の人が来たとしてもそこから籠から降りて、そしてそこから歩いて入らなければならないと、それぐらいに重要な門なんです。同じ名前の門を使ってるんですね。で、なんでこんなね、まあ、江戸城の話をするかと申しますと、その門の中にですね、葵門が使ってあるんですね。で、実はね、葵門ともう一つ真正面には菊門が使ってるんです。なんで葵門なのかと申しますと、この中尺門ができた理由もありましてですね、実はですね、この中尺門はですね、紀伊大納言の徳川春富さん、これはですね、紀伊の徳川家の当主になるわけなんですが、その徳川さんが安政6年に実は寄進をしていただいたものなんです。そのために葵門が使われているわけなんですね。そして12代の孫漢法親王という、商人がいるんですが、皇族の出なんです。そういうことからも昔からその菊門を使っていたということ、そして直視門という意味合いがありますので、正面には菊門、そして寄進をした徳川の門が左右に入っているという形になっている、非常に珍しい門です。これはですね、近くに行っていただいて菊門はすぐ探せると思うんです。葵門をぜひね、探してみていただきたいと思います。
実際に扉が開くそのタイミングもあり、それだけ特別なもんでありっていうのがここにあるということは、もう絶対これ価値が高いと思いますし、見ていただかないといけないものですね。
そうですね、藤沢の市内にある建物の中でも非常に古い建物ですし、で、この遊行寺はですね、徳川との縁の非常に深い、お寺でもございます。はい、意外と知られてないんですが、その葵門を探してみようということで、ぜひ中尺門を見に来ていただきたいと思います。
とても興味深いお話を聞くことができました。さあ、今、中尺門についてお話をしていただいたんですけれども、はい、でさん、もう一つ、はい、青銅製灯籠ということで、こちらのお話もいただけますか。
はい、これはですね、ちょうど、まあ、皆さん、この遊行寺に来るときはですね、藤沢駅から徒歩で来られる方多いと思うんですが、 藤沢橋を越えまして遊行寺橋というね赤い欄干の橋をこう渡りますと、正面にこの遊行寺の山門が見えてまいります。そうしますとその山門の手前に非常に巨大な灯籠が立っているのを目にすることができると思います。実はですね、灯籠の部分だけで 3.9メーター、台座を含めると 5.29 メーターもあるで非常に巨大な灯籠になるんですね。これだけの大きさのある灯籠というとですね、なかなか他に類例がございません。これはですね、天保13年といいまして1842年に実は江戸の宮中の方々がこの遊行寺に寄進をしたものというふうに言われているわけなんですね。作ったのはですね、藤原正時という人物が作っているというふうに言われるんですが、芋の師として非常に名を馳せた人物が作っております。
これは遊行寺に来ればもうそのシンボルじゃないんですけれども、この当たり前のようにあったものが実はその大きさ的にはやっぱり類を見ないぐらいの大きさなんですね。
そうですね。いろいろ話を聞きますとですね、近くの子供がね、いかにそれをよじ登れるかということで、度胸試しにも使ったという話も聞くわけなんですが、非常に大きいです。で、それとともにですね、その大きさは、常夜灯という意味がありまして、常にそこに火が入っておりまして、そしてですね、往来する方の足元を照らしていたという、そういう意味合いもございます。ですのでね、戦後割と近い時期まで常に、光が入っていたというふうに言われております。
そうなんですね、はい、実際に使われていたものがそのままの形で私たちがこう簡単にこう見ることができるこういう環境ってやっぱり本当に貴重ですね。
そうですね、非常にね、作りもいいですし、その台座がしっかりしているわけです。多分関東大震災でどうも足場は崩れてなさそうですね。ほとんどその状態を、江戸時代から保っている非常に重要な灯籠になるわけなんです。
それを大切に管理をされているこのですね、遊行寺宝物館の方に足を運んでいただいて、遊行寺の境内の中もね、ぐるぐるっと散策していただいて、貴重なものがあるという、私たちに身近にあるというものを皆さん体感をしていただきたいと思います。館長でいらっしゃいます遠山さんにお話を伺ってきたんですけれども、第1週目ということなので、新しく指定されたもの、そして宝物館についてお話を伺いましたが、次週からもっともっと作品についてもお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今日は遠山さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。